なぜこの作り方なのか。フランス料理におけるオムレツは一番小さな試験台です。材料3つ、時間3分。それなのにフランスの料理人がその後の生涯をかけて扱う変数、火加減、乳化、キャリーオーバー、止め時がこの一品の中に実物大で全部出てきます。技法は一つの直感に反した事実を中心に組み立てられています。オムレツのほとんどは火から下ろした後に完成するということです。火の上で数秒長くいるだけで柔らかだった卵がゴムのように変わります。表面がまだ火が通り切っていないように見える段階で引き上げる。それは間違っているように感じますが、皿の上の5秒のキャリーオーバーがちょうど食感をまとめてくれます。バターはただ風味のためにあるのではなく、ちゃんと仕事をしています。最初の 10g は鍋を潤滑にして卵が張り付くのを防ぐ。最後の 5g は火から下ろしてから表面にひとなでする。これは仕上げの調味というよりブールノワゼットに近い動作です。艶を与え、香りを口に運ぶ薄い油の膜をフォークが触れる前に作っておきます。よくある失敗、火が強すぎる。目安弱めの中火、バターは投入時に音を立てずに静かに泡立つ。シューも色付きもなし。なぜそうするのか。これがフレンチオムレツの失敗を定義する唯一の失敗。熱い鍋、そこに焼き色、蛋白が急速凝固、穴だらけのゴム状の卵。安定食の理想は火加減一つで一気に崩れる。どうするか、弱めの中火で60秒予熱、音テスト、バターがジューッとなったら火から外して10秒待ってやり直す。代替法、コンロが強い、弱火にして調理時間を少し延ばす、60秒90秒。熱い鉄板、予熱を短めに30秒、ノンスティップより熱保持が長い。混ぜすぎ、目安20秒軽く、黄身が見えなくなったら止める。細い帯で流れる程度、泡立てない。なぜそうするのか。長く混ぜると空気が入り、タンパク構造が切れる。気泡が焼き上がりでゴム化、目に見える泡も残る。フランスの理想は絹のカスタード、ふわふわのスクランブルではない。どうするか、フォークか箸、バルーホイッパーは避ける。均一になったら止める。代替法、さらに滑らかに混ぜた卵液を目の細かいザルですくす。辛さや混ざりきらない白身を除去。仕上げに塩を振る。目安塩は卵液に混ぜる。焼いた表面には振らない。焼いた卵の上の塩は結晶として残り、塩辛さが不均一で鋭い。卵液に混ぜれば分子レベルで分散し、内側から味付け。タンパクの結合も少し緩み、結果としてより柔らかい食感に。どうするか、ボウルに卵を割ったらすぐ塩を一つまみ混ぜる。代替法、仕上げの香りを足したい。フルールドセルを少量。大きな結晶は鋭くなく、食感のアクセントに。ギリギリ艶を超える。目安、表面にまだ艶がある段階で引き上げる。濡れも感もない。所要時間約60秒。なぜそうするのか。表面が濡れから感に変わる瞬間、卵はすでに仕上がっている。皿の上のキャリーオーバーが仕上げを完了させる。あと10秒の火、ゴム。火を通しすぎた卵は救済不能。どうするか、表面の艶を観察。艶があるうちに引く。温めた皿に即折る。代替法、好みより少し緩い。皿で30秒長めに放置。中までしっかり固めたい。バブーズ嫌い。ほぼ乾く直前まで火を入れる。それ以上は不可。何を見るか。鍋、バターは静かに泡立つ。色はつけない。投入時にジューッとなれば熱すぎ。卵、縁は固まり、中心はまだ動く。ベラで縁を寄せ、空いた場所に未凝固の液を流す。表面、ギリギリ艶。濡れても噛んでもない。艶があるうちにまだ水分が残っている。その時に止める。折り目、柔らかい、パリッとしない。フレンチオムレツに焼き色も外皮もありません。ちなみに、ここで温度計はほとんど役に立ちません。フレンチオムレツは、音と艶が数字に勝つ、数少ない料理の一つです。ソテーを含めた他の場面では、温度計が再び主役に戻ります。料理人としての見方。 フレンチオムレツの正しい火加減については諸説あります。ジャック・ペパンの古典は私がここで書いた温度より高めで、絶え間ない動きで卵を細かい粒のまま保つやり方です。ジョエル・ロブションのものはより穏やかで、ほぼゆっくりしたカスタードに近い。私の見方はその中間に位置します。弱めの中火、ペパンの半分くらいの動き。なぜなら注意が一瞬切れても許してくれるからです。ペパンの作り方は早いがためらいを許さない。ロブションのものは穏やかだが、きれいに折るのが難しい。どちらでも仕事は同じです。火を読み、表面を見て早めに止める。これは朝の静かな時間に料理の感覚を取り戻すために作る一品です。これがうまく仕上がる日は、台所の他のことも大抵うまく仕上がります。関連用語、乳化、バターと卵が出会う瞬間に静かに起きていること。キャリーオーバー、皿の上の5秒で卵がちょうど仕上がる現象。ブールノアゼット、より香りを立たせたい日の次の一手。ソテー、火を強めた時の技術的いとこ。